Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ119です。
やっていきましょう。
今回のテーマはサイレントヒル、
はい、
ということでね、ホラーゲーム特集第5弾ですね。
はい、
まあこれはもう絶対取り上げないといけないというタイトルの一つですけども、
うん、はい、
概要を説明しておきますと、1999年3月4日にコナミからプレイステーションで発売されたソフトです。
はい、
ジャンルはアクションアドベンチャー、うん、もちろんホラーね。
はい、
セロは C となってます。
うん、
15歳以上対象と。まあ確かにうまいことこうこのセロをくぐってる気はしますね。グロ表現というものをどう捉えるかでだいぶこのセロは変わってきますので、
まあ確かにどっちとも言えるけど、
あの正直バイオハザードよりはるかに気持ち悪いと思うんですが、
そうですよね、気持ち悪さはね、は
い、セロの基準でいくと C ということで、うん、はいはいはい、安心して中学生も遊ぶ。まあ、あのざっくり言うとですね、アメリカの架空の観光地サイレントヒルというところを舞台にした三人称視点サードパーソンビューのホラーアクションアドベンチャーということで、
はい、
自分のキャラクターがね見えてる状態で街の中をまあ探索していくという、
うんうん、
この頃のプレイステーションでは比較的多いタイプのアクションゲームですね。
そうですね、もうこういうのが主流になってたような気もしますね。そうですね、
もうプレイステーションが出て5年経ってますから、
うんうん、
まあもう技術的な部分でもいろいろできることが分かってきてることだったので、
はい、
そんな中でじゃあ果たしてこのサイレントヒルが他のゲームとどう違うのかというところが、まあ、今回話したいところなんですが、
はい、
そのあたりは本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
これ知名度としてはどんなもんでしょうか。
知名度は、まあ、バイオには及ばないかもしれないけど、うん、ね、うん、ちょっとホラーが好きな人は、はい、名前は知ってるんじゃないですかね。
まあそうでしょう、うん、ホラーゲームが好きという人であるならば、
そうですよね、
遊んだことはなくても聞いたことあるんじゃないかと、
うん、ゲームやらないホラーファンでも映画の方でね、
そうですね、映画になりましたからね。
はい、
うん、で最近ではね、デッドバイデイライトっていうゲームでね、
はいはいはいはい、
サイレントヒルのキャラクター出てきたりしてますから、
ああそうか、
どこかでね名前は聞いたことあるんじゃないかと、うん、
はい、
その一作目がね今回紹介するサイレントヒルなんですけども、
はい、
じゃあまずストーリーからいきましょうか。
うん、
まあストーリーはですね、主人公のハリー・メイソンという、まあ、男の人がですね、休暇で娘のシェリルと共に田舎の観光地であるサイレントヒルに向かってドライブしてたんですね。
うん、
ところが真夜中の山道で自動車の前を横切る少女に驚いて運転を誤って車ごと崖下に落下してしまいます。
はい、
そして気がつくと助手席に乗っていたはずのシェリルは行方不明になってまして、
うん、
探しに行かないといけないということで車を降りて、
うん、
でそのサイレントヒルに着くとですね、人影がないと、さらにはですね、
うん、
道路には血の跡とかがこうついてるわけですよ。
うん、
どういうことだと。で、周りはもう濃い霧で、数メートル先も見えないと。
うん、
で、そうこうしてるとですね、よくわからないなんかモンスターみたいなやつが襲ってくるわけですね。
うんうん、
で、そこでまたハリーは意識を失ってしまうと。再び意識を取り戻すとですね、その街のカフェの中にいて、
はい、
シビルという女性警官がいました。
うん、
で、この女性警官のシビルも、ハリーと同様にですね、サイレントヒルに住んでる人ではなくて、
うん、
たまたま来たら、この異常な状況に巻き込まれていたと。
なるほど。
で、まあ、ハリーはですね、シビルにシェリルのことを聞くんですが、まあ、見ていないということで、うんうん、娘を探しに行ってくるというとですね、なんと警官は護身用の銃を貸してくれます。
そんな。
ねえ。ここなんかいろいろ問題ありそうですけど。
うん、
そして、ハリーは濃い霧に包まれて、不気味な怪物がうろうろするサイレントヒルという街の中を娘のシェリルを探すために探索すると、
うん、
いうお話ですね。
はい、うん、
まあこの導入部分からすごくこうアメリカンなストーリーと展開なんですけども、
うん、はい、
これ作られたのは純国産日本製のゲームです。
うん、
ねえ、これ結構妖芸っぽい雰囲気を持ってるんですよね、画面的な部分で。
そうですよね。
キャラクターデザインもちょっとリアルタッチですし、
うん、
で舞台もねアメリカということで、
うん、
まあただ有名な話ですけど、このタイトルのねサイレントヒルはまあ静岡から来てると静岡という地名から来てる、
うん、
で静岡を直訳してサイレントヒルと、うん
静岡恐ろしくていけないですね。
ねえ、でも本当にいいタイトルですよね。うん、なんか、
うん、
すごくこうシンプルな響きでありながら覚えやすいし、
うん、
何かこう意味も感じるみたいなね。
なんかドラマっぽいですよね、タイトルがね。
うん、ちなみに長谷川さんはプレイはしたことあるんでしょうか？
プレイはないんですけど、うん、友達がやってんのずーっと見てて、
ほうほうほう、
昔ビビブロスで、
うん、
まあ記憶にすごい残ってる敵の話をした回があったと思うんですけど、うんうんうんうん、その時にサイレントヒルの話出しましたね。
うんうんうん、
あの子供みたいな黒い影とか、ね、うん、
言ってましたね、
うん。
思い出の敵キャラやったかな。
はいはいはい。
うんうんうん、
ずっと見てたんですよ、ね。
なるほど。じゃあお話とか画面はもうよくわかってると。
はい、画面は覚えてて、うんうんうん、話もまあ断片的になっちゃってるけど、
うん、
まあ、でもとにかく雰囲気ゲーだなと思いましたね。
はいはいはいはい、
とても気持ち悪い。
そうですね。まあ私もプレイはしたことありますし、
はい、
持ってもいるんですけども、クリアはしてないんですね。はい、
ああ、そうなんです
か。はい。まあ、あの、難しくて途中で諦めたという。
うん、
難しくないとは思うんですけどね、今やればね。
うん、
まあなんか当時ね、多分迷ってしまったんちゃうかな、
もしかしたら。そういう。
うん。迷うほどね、でもそんなにマップが広いわけでもないし、難しいわけでもないと思うんですけど、
うん、
なぜかクリアしてないゲームなんですが、まあ、長谷川さんが言われた通りですね、そのビジュアル的な部分とか、
うん、
ゲーム全体の雰囲気というのがですね、
うん、
本当にこの当時というか、今でも他にない雰囲気のゲームということで、うん、まあ、そこが一番の特徴なのがこのサイレントヒルなんですけども、
はい、
ホラーゲームということで、その怖い要素というのが、もちろんあるわけですけども、
うん、
私このゲーム最初出た時はね、画面パッと見た時にバイオハザードみたいなゲームだなと思ったんですよ。
ああ、僕も思ってました、雑誌見て。
で、それなぜかというと、まあ、怖そうな背景があって、うん、主人公のキャラクターが見えていて、
うん、
モンスターと武器を持って戦っているというシーンがあったので、
うん、
で、テーマがホラーですから、
うん、
まあ、この当時、プレイステーションで 3D でホラーゲームといえばどうしてもやっぱりバイオハザードと比べられてしまうわけですよ。
そうですよね。
で、まあ画面もそんな感じだったので、あ、じゃあバイオみたいな感じの新しいゲームがコナミから出たんだと。
うんうんうん。
コナミがホラーゲーム作ったんだというね。
そうですね。
いうところもちょっと珍しかったんですけど、ところが実際遊んでみたら、
うん、
バイオハザードとは全然違っているのがすぐわかるんですね。
うんうん。
それなぜかというと背景が 3D なんですよ。
はい。
バイオハザードは一枚絵で固定カメラの中をキャラクターを動かしていくというゲームだったんですが、
うん、
サイレントヒルは 3D で作られた背景の中をカメラも動かしつつ、主人公も動かしつつ、うろうろできるというゲームで、
うん、
まあ、この部分だけでもバイオハザードとは全く違うゲームでしたね。やっぱ動かして。はい、で、操作方法も当然違いますし、だから遊んでみると全然違うゲームなんだなというのがまず第一印象で、ただ違うとはいえですよ。まあ単にモンスターが出てきて、
はいはいはい、
ビクビクしながらこう進めていくゲームかなと思っていたらですね、
うん、
なんていうかな、その始まった時にモンスターが出てこない段階からもうなんか不気味なゲームだったんですよね。
わかります。あの雰囲気がね、ほんとね、
うん、
なんていうかこう空間がなんかね、そうそう、
あのホラー映画とかスリラー映画のまあプロローグ的な感じでね、さっき言ったストーリーが始まるわけですけども、うん、そのバイオハザードとかだとね、一作目なんかは特殊部隊が怖い犬に追いかけられて逃げ込んだら洋館だったみたいな感じで、
うん、
ちょっとこうアクション的なね、
うん、
アクション映画的な始まり方をするんですが、
はい、
このサイレントヒルの導入部分はそれとは全く逆のタイプの演出を抑えた感じのホラーゲームであると。
なんていうかこう不可解さが不安にさせてきますよね。そうですね。
何かわからない状況だけれども、
うん、
おかしなことが起こっているぞ。そうそう
決していい状態じゃないことだけは、すごい伝わるんだけど、
う
ん、
そうですね。
原因がよくわからない不安がね、うん、恐怖になっている感じですよね。そうそうそう。だからそこがバイオと違いますよね。バイオもまあ、原因はわかんないんだけど、まあ、そこにゾンビとかね、
うんうんうん、
いるから。
そうですね。私たちがよく知っている、怖い原因というものが存在するというのはね、
はい、
見た目でもわかりますし、で、今回比較するのに、バイオハザードがすごくわかりやすいので、
はい、
バイオハザードとね、比較することが多くなるとは思うんですけども、うんうん、まずこのサイレントヒル独特な恐怖演出というのはですね、
はい、
バイオとは正反対の恐怖作りになっているというところが特徴でして、
うん、
わかりやすく言うとバイオシリーズっていうのは動的恐怖であると、
はいはい、
いわゆるアメリカンホラーですね、
うん、
なんか恐ろしい奴が追いかけてきてそれをこう走って逃げて戦うみたいなね、
うん、
すごくこう動きのある激しいホラーというイメージがあるんですが、うん、
はい、
このサイレントヒルはその真逆で、なんかよくわからないけどこうじわじわ精神的に追い詰められていく怖さ、
うん、
性的恐怖という感じになってるのかな、
うん、
でその要因の一つが、まあ、バイオハザードの場合はね、洋館の中ですけど、
はい、
サイレントヒルはサイレントヒルという街なわけで、本来ならこう開放的なね、空間であるはずなんですが、
うん、
そこにもうめちゃくちゃ濃い霧、多分数メートル先見えないぐらいの霧が出ているということで、屋外にもかかわらず視界がめちゃくちゃ悪いんですよ。
うん、
さらにはですね、建物に入ったら入ったで、またこうすごい汚いというか
、
うん、古びた建物なんですよね、なんかごちゃごちゃしてて。
そうですね。
サイレントヒルのこの背景表現っていうのも、
うん、
まあ、よく言われるのがサビなんですよね。なんか街全体がすごく錆びているというか、
うん、
その中に何も敵が出てこないにもかかわらずですね、道端に血の跡がついててなんか引きずった跡があるとか明らかに何かが行われた形跡があるみたいなね、
うん、
歩いていくところどころにそういう痕跡が残っていると、こういうあたりがその性的恐怖というか
はい。
怖さがあるんですよ。
うん。
だから、正直ね、敵も出てきてて戦うこと自体はあるけども、
うん。
どちらかというと、その探索している時の、
うん。
怖さ。
そうですね。
というところのイメージが強いかな。
うん。あれって、
はい。
主人公って、
うん。
普通の人ですよね。
普通の人ですね。
だからやっぱそこもバイオと違って、ああ、そうですね。
確かに。
なんか、リボルバーでしたっけ？まあでも、
うん。
でっかい武器とか持って、かなりですよね。
そうですね。基本的に物理的に殴る武器、鉄パイプとか、
うん、
角材とかなんかそういうぶん殴る系の武器で戦うことになるんで、
やっぱり非力だから、
そうですね。武器の扱いに慣れてるわけでもないし、うん、戦闘技術があるわけでもないと、
うん、
主人公が普通の人というのも確かにその恐怖の一端を担っていると思いますね、
うん。
で、先ほど言ったその霧で周りが見えない。っていう部分がですね、
はい、
怖さの演出の一つでもあるんですが、
うん、
プレイステーション特有の問題を解決するための一つとして上手に使われてまして、
はい、
この濃い霧というのはもともとね、背景のロードをごまかすための工夫だったみたいなんですよね、
うん、
でも結果それが視界の悪さから来る精神的な怖さにつながって、
うん、
サイレントヒルイコール霧っていうね、イメージを確立したんですよね、
うんうん、
これだから今でもね、ツイッターとかでノーム、霧が濃い日の写真とか話題が上がると、
うんうんうん、
サイレントヒルだってみんなが言いますから。
そうですね。
もう本当にこの霧イコールサイレントヒルってイメージがついてるっていうのはすごいことだなと思いますね。
うん、
だからこの数メートル先が見えなくなってるっていうのは背景をロードしなくていいわけですよね。
ね。そうですよね。
そうそう。その、プレイステーション発売して5年ぐらい経ってるから、まあ、作る側の技術も上がっているとはいえですね。
うん。
プレイステーションのスペック自体は変わってないわけですから、
うんうんうん、
まあ、やっぱり表示限界というのがあってですね。
はい。
それを上手にごまかすためにも、この霧というのはうまく作られてたと。
うん。
いうことでですね。しかもその、プレイステーションだからこそというか、このローポリ自体もですね。
はい。
まだちょっとこう、怖いんですよね。
わかります。VHS のホラーの方が、なんかこう、雑で怖いのと一緒な感じあります
よね。そうですよね。で、これが面白いところでですね、2022年になってですね、
うん、
このローポリホラーが結構出てきてるんですよ、最近。
ああ、インディーズとかで。
そう。
ってことです
ね。海外の人が、やっぱりこう、ローポリ時代のあの不気味さ、
うんうんうんうん、
それが、今ならもっとね、すごいポリゴン出せるにもかかわらず、うん、表現として、ローポリで作って、しかもこうノイズ入れたりとかして、
うん、
あれがね、やっぱいいんですよね。
想像の余地がふんだんにあるんで、
うんうんうん、
こう、受け取り手が心理的に怖く見ると思うんですよね。
そうですよね。情報量が少ないところを、遊んでる側が補うというかね、
そうそうそう
脳の中でね。
うん、で、うん、 なんかね、ちゃんと怖い雰囲気作りしてくれてると、
うん、
より怖い想像するはずだから。
そうですね。
うん、
遊ぶ側も怖いゲームをしてるという、先入観がありますから、
うん、
それがどんどんこう、恐怖を自らかき立てていくというかね。
そうですね。
で、あとはですね、この霧のせいで先が見えないというところに、もう関係してくるシステムとしてね、うん、
はい、
特徴がありまして、ラジオとライト。
うん、
というアイテムがあります。
はい。
これ
は
最初ストーリーで言ったカフェね。
うん。
警官と話してたカフェに落ちてるんですけども。
うん。
携帯型ラジオがあるわけですよ。
うん。
で、このラジオがですね、敵が近づいてくるとノイズが入るんです。
うん。
なので、これを持ち歩くことによって、敵が近づいてくるとノイズが入るから、
うん。
視界に映ってなくても敵が来たことがわかるという。
はい。
敵探知機になっている
。うん。
さらにですね、これも本当にこう狙って作られたのかどうかわからないんですが、このラジオのノイズ自体も恐怖演出の一つになってると。
うん、
エイリアンでね、
うん、
エイリアンがこうレーダーに入ってピコンピコンって言ってこう、それがどんどん速くなるというあの演出と同じく。はいはいはい、このノイズがザーってこう静かなノイズから近づくほどにどんどん大きくなるというね、
うん。
見えないからこそ音だけ近づいてきてるのがわかるこの怖さ、
うん。
これも非常に秀逸な設定だなと。
そうですよね。
うん、
うん、すごくいいですよね。
ね。で、もう一つがね、ライト。
はい。
まあ、これもラジオと同じくカフェで手に入れるんですが、まあ、懐中電灯ですね。
うん。
よくできてるのがですね、胸に装着するタイプになってるんですね、これ。
はい。
L 字型というかね。
うん、うん。
胸ポケットにこう刺すと、明かりが前に向くようになってると。
うん。
で、これをつければですね、その室内に入った時特にこう暗いところとかで役に立つんですが、ただ、つけていると敵に気づかれやすくなってしまうと。
はい。
いう、まあ、デメリットもありまして、使いどころ大事なんですが、ただこの建物の中とかで、例えば地図を見ようとした時には、このライトを嫌でもつけなければいけないと。いうことで、
うん、
このライトも小道具としてその恐怖演出の一つになってると。
うん、
で、もう一つ、その、これはゲームシステムじゃなくて、世界観が非常に特徴的であるということで、
そうですね。
さっき言ったそのサビのイメージ。
うん、
これが、ゲーム中では裏世界と呼ばれている世界がありまして、
うん、
最初その建物の中に入った時にですね、何かこう突然背景が変化し始める演出があるんですよ、
うん、
でそれが今まではただ単にちょっとこう古びた建物に見えていたものがだんだんこうメリメリメリメリってこう背景がどんどんめくれていってサビサビになってきて明らかに同じ場所なのに違う場所にいる、
うん、
でこれが現実なのか幻覚なのかわからなくなるという風に変わる演出があるんですよこのゲーム。
はい。
で、表世界とその裏世界を行ったり来たりするというのもこのゲームの特徴なんですけども、
うん、
サイレンが鳴るとこの異世界に入り込むという演出がありまして、
うん、
まあこれが後のね、
そうですね、
サイレンというゲームに取り入れられてるんですけども、
うん、
まあこの裏世界という世界の表現自体がですね、本当に当時すごく新鮮で、
うん、
めちゃくちゃ印象に残ってるとこです
ね。確かに。うん、
なんかその背景としての不気味さとか怖さって、
うん、
まあ暗闇とか、
うん、
あとは閉鎖的な場所とかね、
うん、
そういうシチュエーションでこう恐怖を感じさせるというものがまあ一般的なんですけど、
うん、
この日常の景色なんだけどもなんかいつもの場所とは違う感の演出としてこの廃墟。
はい。そうですね。
廃墟ですね。
うん、
かなりこう独特な廃墟ですよねでもね、
うん、
ただ単に古くなったではなくて、
うん、
何かこう錆びれているというか、
うん、
なんか赤錆が浮いてるみたいなやっぱイメージがあんねんな、ちょっと赤い廃墟っていう感じがすごくするんですけど、
そうですね、もう本当になんかビジュアルをすごくしっかりイメージしている人がいたんでしょうね、
そうですね、
ね、
うん、その抽象的な怖い場所を作るというものではなくて、
うん、
明確にこういう世界観というものが最初にあって作られてる感じはしますよね、
うん
うん、
っていうかこう寂しさとも違うなっていうかね、はい
は
い
は
い、
切な的な感じはしますよね、
うん、そうなんですよね、
明らかにただごとじゃないというか、うん、なんかこう時間が止まった的な感じもありますよね、
あ、そうですね、そういう、ね、だから、
うん、
舞台はアメリカなんだけど、
うんうんうんうん、
怖さの根幹のところっていうのは日本的な気がするんですよね、
うん、そこなんですよ、
そのミックX がなんか独特だったんですかね、
う
ん、
そう。だからこそこのゲームは日本でも評価高かったんですが、海外の評価もめちゃくちゃ高いんです、これ。
ああ、なるほど。
やっぱりこの海外の人も見たことない世界だったんですよね。
うん。
まあ、日本人以上に海外の人はホラーゲーム大好きですから。
まあ、ちょっ ょっと違うんですけど、うん、ミストってゲームがあったじゃないですか。
ありましたね。
あれもなんかこう不可解な世界を探索するタイプだったんですけど、うんうんうん、あっちってこうちょっと綺麗さがあるじゃないですか。
幻想的とか魅惑的な感じね。
そうそうそう。
ファンタジーなんですよね、ちょっとね。
ちょっとワクワクもするけど、うんうん、薄気味悪さもある感じだけど、うんうんうん、こっちはねかなりこう気味悪い方にだけ振ってるから。
そうそうそうそう。その心理学とかも研究してるんかって思うぐらい ね、
ね、
なんか人が気持ち悪いとか不気味に感じる表現とか演出されてるなと思って。で、実際、うん、このサイレントヒル以降、
はい、
このホラーゲームとか、はい、ホラー映画の表現変わってると思うんですよ。
ああ、影響は、うん。
めちゃくちゃ影響あると思うんですよ。
気がしますね。
うん。これ明らかにここからね、変わってると思います。
その、廃墟とか、
うん。
まあ、特に僕が感じるのは遊園地の廃墟とかなんですけど、オンオフがすごいじゃないですか。うん、オンだった時のイメージがみんな持ってて、うん、てか普通ね、遊園地遊び行けば賑わってる状態なわけだから、それが寂れたこのなんていうか、不要になってしまった感というか、ああいうのがね、
うん、
こう物悲しくて気持ち悪いなって。っていう感じがね。
そうそう。しかも、その裏世界と表世界がどちらも存在してて、
うん、
切り替わるというところがね、良、
うんうん、
かったんだと思うんですよ。これが裏世界だけで全部構成されてたら、
うん、
多分メリハリがなかったんじゃないかなと思って。
確かにそうですね、
うん
うん。
その表世界というのはこの自分が今まで住んでてこう子供がいなくなって探しに行ってるという状況がある中、裏世界になった途端にもうさっきまでと同じ場所にいるのにもかかわらずね、
うん、
全く違うところにいる、
うん。
で、しかもこれが現実か夢かがわからないっていうね。
ああ、そうですね。そこもですよね。
うんうん、そうそうそうそう。でも敵は襲ってくるから、
うん、
現実じゃないかもしれないけど現実だったら死んでしまうから戦わなければならないっていうね、
うん、
でこのあたりに関しては説明がないんですよこのゲーム、
うん、そうなんですよね。
そう、そこもだから受け取り手のこう恐怖心を煽る要因の一つなんだろうなと思うんですけど、
うん、
でですね、まあ、ゲームシステムとしては不気味なサイレントヒルという街の中を娘を探すために敵がま、出てきてこう、その敵倒しながら進めていくという、
うん、
本当にま、シンプルなんですよ、目的自体は。
そうですね。なんかそんなに操作系だったりで特別なことしてる印象はないですね。
してないですね。あとは敵もね、まあ、しぶとくはあるけど、そんな強くもないしね、別に、
うんうん。
で、バイオほど謎解きもなかった気がするんですよね。
うん、
なんか、あっち行ってこっち行ってみたいなことはあんまりなかったような気がする。
うん、
どっちかというと、その不気味な世界の中をこう探索する方に重きを置いてるようなイメージでしたけどね。
作った方の話、まあ、また後でも出るかもしれないですけど、
はい、
富山圭一郎さんでしたっけ、
はい、
が話してた中に、
うん、
ゲームって、プレイヤーがキャラクターを操作できるじゃないですか。
うんうん、
ってことは、うん、映画とか漫画のホラーみたいに、うん、間を作るのが難しいというか、
なるほどね、
限界がある。
そうか、作り手側の理想の間を作ることがね、難しいですよね。
そうそうそうそう、うん。勝手にあっちこっち行っちゃって、
うん
なんで、じゃあどこ歩ってても怖い感じにすればいいだろうっていうのが根っこにあるみたいです。
いや、素晴らしいですね。そうなってますよ。確かに。
なってますよね。
なってる。
うん。
すごい。
その場を歩いていることが怖いっていうのを基本にしてるんですって。
最近のね、
うん、
バイオハザードがそうですよね。
そうですよね。
うん。セブン以降のね、ビレッジとかはもう本当にそこですよね。は
い、そっちに、寄ってますよね。ね。
一時あの、バイオハザードって一作目から2、3ってナンバリング重ねるにつれ、どんどんアクション要素が強くなって、ちょっとこう、怖いゲームではなくなって、
ヒロイックな感じもね、出てきてた。
ちょっと言ってたんですが、最近のバイオはちょっと原点に帰ってね、
そうですね。
その雰囲気が怖いゲームというのを目指してて、ま、くしくもそこがこう、サイレントヒルと同じとこを目指してますよね。本当敵が出てこない方が怖いっていうね、感じはありますね。
Brightbit Brothers。
じゃあ作った方の話しましょうか。
はい。
まあ、このサイレントヒルのディレクションされた方が富山圭一郎さんという方で、
はい、
この方ね94年にコナミに入社されてます。だからプレイステーションが発売された年にね、
うん、
入社されてると。
うん、
でデザイナーとしてハイパーオリンピックインアトランタとか、
うん
まあ、作られた後に。
うんうん
初のディレクション作品としてサイレントヒルを手掛けたそうです。
ね。だから26の時っ って言ってましたよ。
はあ、すごい若いのに、すごいですね。
ですよね。だから、すごいですねという話になった時に、はい、まあ、本人曰く、その 3D っていうものが出てき始めた頃に入社したから、その用意どんが一緒だったと。そのベテランの先輩たちはまだ 2D を作りたくて、3D に対してはみんなが知識がないっていう中で、ハイパーオリンピックアトランタでキャプチャーデータをいじったりしたのかな。
なん
か、
ああ、なるほど。
で、その功績を認められて、じゃあ、ディレクターやんなさいよって話になって、ハイパーオリンピックの続編やるか、まあね、バイオが流行ってるから、サバイバルホラーやるか、どっちか選べって言われて。
やっぱバイオなんや、やっぱり。
そうらしいです。それで、じゃあ、ホラーやってみたいっていうことで、
なるほどね、
ホラーが特別好きだったわけではないんですけど、
うん、
あの、消去法的にね、まあもう一回オリンピックやるよりはサバイバルホラー行こうかなっていう。
なるほどね。
ってなって、たのが26歳だっていうことで。
へー、すごいですね。
すごいですよね。
すごい。
うん。
でですね、サイレントヒルってシリーズでたくさん出てまして、
うん、はい。
2作目のサイレントヒル2が2001年に発売されてるんですけども、
はい。
この富山さん、99年に辞められてるんですよね。
うん。
っていうことは、
うん、
サイレントヒルが発売された時にはもう辞められてたんですね。
そうですよね。
はい。
うん。
なので、2作目以降は、富山さんは関わられてないと、
うん、
いうことなんですが、このソニーに移られた後に、
うん、
4年後、2003年にディレクション2作目となるサイレンを作って発売していると。
そうですね。
はい。これがもう衝撃の展開ですよ、
うん。
で、この富山さんがサイレン作るまでの間に、
うん、
サイレントヒルがですね、3まで発売されてますね。
ああ、なるほど。そんなに出てたのか。は
い、で、この、二作目以降じゃあ誰が作られてるのかっていうことになるとですね、うん、
はい、
サイレントヒル一作目で音楽担当されてた山岡さん、うん、
はいはいはい、
山岡明さんという方いらっしゃるんですけど、
はい、
この方がね三作目四作目はプロデューサーされてるんですよ。
へえ。
でもこの山岡さんという方はゲーム音楽好きな方なら聞いたことあるかもしれないですが、
うん、
私もこのサイレントヒルの音楽で知って、
うん、
特にサイレントヒル2のメインテーマ、
うんうん、
これがめちゃくちゃかっこいいんですよ、
うん、
ギターがメインのね曲で、これね当時私あのサイレントヒル2が発表された時の東京ゲームショーに行ってたんですよ。
うーん。
でその時にコナミブースででっかいモニターにサイレントヒル2のプロモムービーがずっとループでかかってるんですよ、
うん、あ
ー、で、これ見た方ね、わかると思うんですけど、物悲しいそのメインテーマに合わせていろんなシーンが流れるんですが、
うん、
三角頭ね、
はい、
有名な敵がいるじゃないですか。あの、
はい、
三角形のなんか変なもん被ったでかい敵がいるんですよ。うん、
います
ね、そいつが大きいこう、ナタみたいな持ってて、
うん、
それをこう引きずりながら歩くんですけど、その度にその黒板をこう爪で引っかくみたいな音がするんですよ。
うんうんうん、
って。あれがゲームショーの会場にデカデカと鳴り響くんですよ。だ通る人通る人がみんなしかめ面してて、不快な音がするから。
そうですよね。
みんな見るんですよ、モニターを、
うん。
でもね、それは確かにうるさいなと思ってたんですが、その音楽とサイレントヒル2のムービーがかっこよくて、
うん、
ずっと見てましたね。
へー。
あ、これね、YouTube でちょっと見てみてください。
うん、
すごいかっこいいですから。で、このサイレントヒルって音楽も評価されてまして、
うん、
ビジュアルと合わせて海外でもすごく評価が高いと。
お、
じゃあ次はね、私が個人的にこのサイレントヒルの最大の特徴だと思っている、
はい、
敵ね。
あ、敵、
うん、の話をしたいんですが、うん、
はい、
ホラーゲームとかだとね、
うん、
モンスターとかっていう方がしっくりくるんですけど、
うん、
このゲームに関してだけはね、クリーチャーって言いたいですよね。
ああ、わかります。
うん、
うん、
これね、そう。私あんまりね、クリーチャーって映画とかゲームでも言わないんですよね。
うん。
なんか気持ち悪い怪物大体モンスターっていう方なんですが、
はい。
もうこのサイレントヒルだけはクリーチャーっていうのがめちゃくちゃぴったりだなと思って。
うん。
うん。で、この敵っていうのがサイレントヒルというものを表す重要なパーツになってると。で、これがね、もうこれをね、言葉だけで説明するっていうのがいかにね、意味がないかっていうのはまあ分かってるんですけど、
はい。
もう正直こう、見てもらったら一発で分かるんで、
そうですね。
画像検索とかしてね、見ていただければいいんですが、ゲーム中では言われないんですが、全部名前がついてるんですよ。
うん、
で、まあ例えば最初にね、街の中徘徊してる犬タイプのクリーチャーがいるんですよね。
うんうん、
で、体毛が一切なくて、
うん、
大型の犬がこう襲ってくると。まあ、このバイオハザードでもね、ゾンビ犬みたいなのありましたから、もうお約束なんですけど。はい、で、まあ、これがグローナーっていう敵で、
うん、
うなるものっていう意味らしいです。で、まあ、こういうのがいたりとか、あとはね、エアスクリーマーっていうね、うん、サイレントヒルの街の中飛んでる鳥みたいなやつ。
うん、
で、まあ、これもね、毛がなくて、なんかツルツルの、はい、なんかプテラノドンっていうかね、
うん、
なんかそういう感じのクリーチャーがいるんですね。で、このあたりはですね、まあ、見たら、あ、犬だなと、
うん、
鳥だなと、
うん、
ある意味ね、ホッとするんですよ、
うん。
むしろ。こっからですよ、ロンパーっていう敵がいるんですね。
うん、
街の中うろうろしてる猿型のクリーチャー、
うん。
跳ね回るものっていう意味らしいんですけど、で、これがね、猿っていうね、猿なのかなって、なんか、手の長い人間みたいな、なんか、ちっちゃい人間みたいなね。
はい。
しかもなんか口から触手みたいなのが垂れてたりとかね。
うん。
してて。で、飛びかかってくるんですよ。
うん。
で、これがまずね、さっきの犬鳥に比べるとね、ちょっと気持ち悪いんですよね、これ。
うん。
何かが分かりにくいんで。
そうですね。
まあ、それでも、ちっちゃいし、
うん。
まだモンスター感はあるわけですよ。
はい。
この後どんどんこう、進むごとにね、クリーチャーっぽくなってくるんですよ、モンスターから。うん、で、このグレイチャイルドっていうの、これ前長谷川さんが言ってたやつちゃうかな。
ああ、そうですね。
うん。子供の姿をした
灰色の。通り過ぎていくだけの。
そうそうそう。あとはね、マンブラーとかね、
うん。
小学校とかに出てくる小型の人型クリーチャーですね。
うん、
これなんか痛いな気がするな。なんか、ね、両腕に爪がついてて、それでこう飛びついてくるって感じ、
うん。
で、結構わらわら出てくるタイプの敵ですね。まあ、このサイレントヒルといえばというクリーチャーがいるんですが、
はい、
パペットナースっていうね。
うん、
まあ、これが多分一番有名じゃないかな。
そうですね。あ、はい、あれパペットってつくんだ。
そうですね。パペットナース、パペットドクターっていうのもいるんですけど、
うん、
出現する場所は病院ね、
うん。
で、これね、まあ、パッと見看護婦さん、まあ今で言うと看護師さんね、
うん、
の格好してるんですよ。まあだから別にそんな怖くないじゃんと思うんですが、
うん、
顔がね、
顔ですよね。
顔がないんですよ。のっぺらぼうみたいな顔して。
うん、なんだろうな、あれ。
だからまあ言ってしまったら、のっぺらぼうの女の人が、看護師の服着てるだけなんですけど。う
ん、なんかでも、気持ち悪い筋みたいのが入ってるんですよね。
そうそうそうそう。うん。あとはその動きね、動きとかポーズが、変なんですよ、うん。
変ですね。
うん。ゾンビとかってこう両手をこうダランとして、あーって歩いてくるイメージありますけど、うん、で、このパペットナースもね、オールドタイプのゾンビとして移動は遅いんですよね。
うん、うん。
ゆっくりこう、うろうろ、うろうろって近寄ってきて、ある程度の距離来たら急にメスでワッと襲いかかってくるっていうね。
うん。
だから倒すのはそんな難しくないんですが、やっぱこのクリーチャーが一番メジャーなクリーチャーかな。
うん。うん、
まあ、この辺は雑魚クリーチャーなんですけど、
はい。
中ボス、ボスクリーチャーっていうのもいろいろいてですね。
うん。
長谷川さん覚えてます？ボスとか。
ボスはあんまり覚えてないですね。
このサイレントヒルのクリーチャーが秀逸なのが、
うん、
最初パッと見た時に、
うん、
ある程度なんか自分が知ってるものに見えるんですよね。
うんうんうん、
ああ、なんか人型のやつ出てきた。でもよく見るとおかしいっていうね。
うん、
ここのデザインが本当にうまくて。
そうなんですよね。
うん、最初自分が知ってるものに見えるけど、
うん、
そこに違和感を感じることがすごく気持ち悪いんですよね、
うん、
動きとか全体から感じる違和感、
うん、
人の形してるけど人ではないものみたいな、あとはなんかその知っているものだけど知ってるものと違うみたいなね。
そうそう、まあわかります。なんだろう、そのホラーのね手法でちょっとありますよね、
うん、
そういうのね、
うんうんうんうん、
一見知ってるんだけどよくあるのが、あの、サイズがおかしいやつとか、あるじゃないですか。
そうですね。わかりやすいですね。確かに。
はい、
うんうんうんうん。
あれ、なんか寄ってみたらこれ大きくないみたいな。
うんうんうん。
ああいう気持ち悪さとか、
ね。そうですね。
ですよね。
いわゆる、だからその、異形のものっていうね。
うん。
異形ってやつです。これもぴったりくるなと思って。
うん。
うん。見たことがない。明らかにでもこう、有効的じゃないね。
うん。
絶対この人、好意は持ってないなっていうのがわかるというところで、うん、そういう敵がたくさん出てくると。で、これ今思い返してみると、この一作目って、
うん、
そこまでまあ、その強烈じゃなくて、
うんうん、
やっぱ、サイレントヒル2でこう、クリーチャーデザイン爆発してるなと。
あの、頭が三角の人って2からでしたっけね。
そうですね、2です、2です。だから2のいわゆる倒せない敵として出てくるんですけど、うん、だから2ですごくクリーチャーデザインがさらにこう、作り込まれたって感じはするんですが、
うんうん、
そんな中でも一作目でもね、やっぱりさっき言ったボスね、
うん、
ボスのデザインはなかなかえぐくてですね、
うん、
ツインフィーラーっていう敵がいてですね、うん、まあ、日本の触覚っていう意味なんですけど、
はい、
裏世界のショッピングモールで戦う巨大な芋虫型のクリーチャー。
じゃかな。
ショッピングモールの2階でね、
うん、
小型の芋虫がいて、
うん、
でそれがこう死体にこう集まってるシーンがあるんですよ、
うんうんうん、
でそこに主人公が近づくと、うん、床の金網がガーンと落ちて、
うんうん、
落ちた1階で大型の個体が出てくると、
うんうんうん、
で地面の中潜って移動して主人公の足元に出てきて毒ガスとか体当たりで攻撃してくる、
うんうん、
で気持ち悪いんですよね。ボスもね、その、まあ、モデルはね、元は虫だったりとか、
はい。
まあ、あとは、こう、元はトカゲをイメージしてるとかあるんですけども、
うん、
やっぱりちょっとデザインがね、違うんですよ。よく見ると。
うん、
自分が知ってるトカゲじゃないし、自分が知ってるイモムシじゃないみたいなね、
うん、
感じで。これがね、気持ち悪くて、まあ、こんな感じでね、このね、もう、鼻から分かってたけど、このクリーチャーはね、説明するより見てもらう方が、絶対早いんで。
なんかこう、全体的にヌメヌメしてますよね。
あ、そうですね。そうそう。そう
ラバー感があるっていうか。
そうね。
2が特にそういうマネキンみたいなやつが、そうですね。なんかゴムの中に押し込められてるみたいな。
あれこそだからプレステ2のスペックですよね、やっぱりね。
そうですね。うん、
だから一作目もそれをやりたかったのかもしれないですけど、やっぱスペック的にできなくて。
うんうんうん。
2でやっとこう表現できたのかなっていう気がしたんですけど、
うん、
いやなんかもう何にしろ気持ち悪いですよね本当にね、
うん
うん、そのゾンビって怖いけど気持ち悪くはないねな別にな。
そうなんですよ。その、元は人だし。
まあ確かにね、そうそうそう。
ただこう、自分がこうなりたくないというか、要は死のね、
うんうんうんうん、
こう印象がすごい強いだけであって、だけど、こう、サイレントヒルのクリーチャーたちは、なんかどうしてこうなったみたいなのが。
そうですね。そうそうそう。
多いというか。
まあだからさっき言った裏世界にいる異形のものっていうことで、
うん、
やっぱそのお化けでもないし、
うんうんうん、
妖怪でもないと。
うん、
何かわからないもの。まあでも、これも実はちゃんと意味があって、
うん、
主人公が怖がってるものとか気持ち悪いと思ってるものが具現化してるっていう設定なんですよ、これ。うん、
なるほど。
そう。だから多分看護師とか医者っていうのも主人公をちょっと怖がってんのかなと思って。病院が嫌いなのかなとか思ったんですけど。本編はこんな感じなんですが、じゃあシリーズの話をしていこうかなと思うんですけど、ざっとね、はい、見てね、8タイトルぐらい出てるんですけど、
へ、
順番に行くと2001年にサイレントヒル2が、
はい、
プレステ2でね、
はい、
出てまして、これがおそらくですけど、1作目よりこっちの方が売れたんじゃないかな。
うん、
ちなみに1作目はね、世界で200万本売れてるそうです。
あ、そんなに。
はい。
うーん、
まあ、十分ヒットですよね、
うん。
1作目の時はまだね、知る人ぞ知る的なタイトルだったんですけど、
うん、
2作目はかなり売れましたね、これも。
そうですよね。
ここでもう世界デビューしたと言っても過言ではないぐらいですね。
うん、
で、2作目はですね、ストーリー性も非常に高くて、
うん、
まあ、ホラーゲーム史上でもトップクラスじゃないかと言われてるみたいですね。感動するという意味ではね、あの、ホラー映画で感動するお話ってたまにあるんですけど、
はい、
サイレントヒルはもうまさにそれでしたね、
うん。
で、舞台はですね、タイトルがサイレントヒル2なんで、同じサイレントヒルなんですけども、
うん、
1作目とのストーリーのつながりは全くないそうです、
うんうん、
でこの2でサイレントヒルという不気味な敵で不思議な世界観とか、
うん、
その辺はもうここで確立されてます、
うん、
で続いて2002年翌年にサイレントヒル2最後の歌というのが出ます、うん、これはですね、まあ、2に新シナリオや新エンディングを加えた完全版ということで、最初のサイレントヒル2を遊んでない人は、この最後の歌をやれば十分であると。いうことで、これね、もう一つ特徴が、プレステ2と Xbox で出たんですよ。
はいはいはい。
なので、Xbox の方がグラフィックは良くなってます。
へぇ。
まあ、ただこれね、Xbox ということで、ソフトはプレミア化してます。だからマニアの人からしたらすごく欲しいタイトルなんじゃないかなと。
そうですね。
うん。で、サイレントヒルってエンディングがマルチエンディングになってまして、
うん。
1作目でもそうだったんですが、2作目はよりルートが増えてるということで、うん、いろんなエンディングがありますと。
はい。
で、続いて3作目。これがまたさらに1年後、2003年にサイレントヒル3と。
うん、
いうのがプレステ2で出てます、
はい、
こちらは2をよりまたパワーアップさせたということで、
うん、
この3はですね、1作目のサイレントヒルの続編ということで、
うん、
ストーリーはつながってます。
あ、そうなんですね、
はい、なので1で出てきた設定や場所とかが出てきます、
うんうん、
だから一応遊んでる人はより楽しめると、
うんうんうん、
で、時系列的には1作目の17年後という設定だそうです。 主人公はですね、女の子なんですけどね。
う
ん、
そうですよね。
一の主人公の娘、うん、ヘザーが主人公であると
。あ、やっぱそうなんだ。はい。なるほどね。うん。なんか女性になったなっていうのはすごい覚えてて。
そうですね。
あと2からすぐ出たなっていうのは、うん、結構早いなと思ってたんですけど。はい、
で、ここでサイレントヒルシリーズ初の10代の女性主人公。うん、いうことでですね。3もね、その、富山さんが関わってないとはいえ、うん、1作目、2作目で確立されたサイレントヒルらしさというものをしっかり受け継いでいてですね。
はい、
決して悪くない出来でした、
うんうん。
はい。非常にグラフィックもお話も良かったです、うん。ところがですね、ここからですね、次、サイレントヒル4、ザ・ルームというのが、さらに1年後、2004年に出てます。こちらですね、4作目になるんですけども、
うん、
ここでガラッとシステムが変わります。
はい、
これが賛否両論になったんですね。
うん、
ただ、私個人的にはね、全体の完成度は低くなかったんですよ。
うん、
ただ、本当にゲーム内容が随分変わりまして、
うん、
ご存知ですか、瀬川さん。
なんか、よく知らない部屋で目覚めた男の人の話のやつでした。
そうです、そうです。
はいはい。はい。ありましたね。
For the Room っていうね。
うんうんうん、
始まったら部屋の中にいて、
うんうん、
で出れないんですね外に、
うん、
でも窓から外は見えるんですよ、
うん、
で外は日常生活が見えてると、
うん、
でも出れないと、
うん、
で部屋の中と外で違う世界になっているという設定なんですね。だからタイトルにサイレントヒルとはついてるけど、まあこれもサイレントヒルを舞台にしないゲームです、
うんうんうん、
でもそのこっちの表世界と裏世界というのが存在するというのをちょっと違う手法で見せてるんですよね。
はい。
でまあそこがちょっとこう元の方が好きだった人にはあんまり受けが良くなかったということで、
うん
うん、でこの後さらにね5作目サイレントヒルゼロ、これが4作目の3年後2007年に PSP で出ます。
うーん、
でここからですね開発スタッフが完全に変わりまして海外制作になってます。
うーん、なるほど。
コナミじゃなくイギリスの会社がね、
うん、
関わってまして、このせいでですねだいぶお話とかシステムが違うというレベルじゃなくなって、ちょっとサイレントヒルなのかなこれみたいな感じになってしまいました。やっぱりね、これ日本人が作ってたからだなと思いましたね。
ああ。
このセンスというか。
うん。
やっぱり海外の人が怖いと思うものとは違ったんですね、多分ね。
そうですね。こう、霊的なものとかって海外あんまないみたいですね。
そうですね。やっぱ日本の幽霊とゴーストってちょっと違うみたいですからね。うん、やっぱり。で、時系列的にはゼロというタイトルの通り、はい、1作目より前ということで、
うん、
1の前日談になってるんですって。まあでもそんなことはどうでもいいぐらい。正直これだからね、日本で遊べなかったんじゃないかな。確か
に。ああ、そうなんですね。
売ってたかな。まあ全然興味なかったから
買ってなかったです。
で、この後、2008年、サイレントヒルホームカミングというね、
うん、
ちょっと今のスパイダーマンみたいなタイトルついてますけど、これがプレステ3360 Windows で出てます。
うん、
で、もうこちらは完全に日本で遊んでる人はほぼいないと思います。これ日本未発売です。だからもうサイレントヒルがここでもう完全に日本のゲームじゃなくなったんですよ。
そうなりますね。
はい。
うん、
で、日本で発売予定あったんですけど、まあ中止になったんですね。
うん、
まあおそらく前作の売り上げも良くなかったし、
うん、
まあ日本で発売するメリットないなということだったんでしょうね。で、ここからもそのだからサイレントヒル自体はやっぱ海外の方が人気があるというのはわかるんですが、
うん、
ただ海外のファンもこのあたりのサイレントヒルは求めてないんじゃないかなって思いますね、多分。
まあね、なんかだいぶ変わったっぽいですもんね、聞いてる感じ。
は
い、
で、当然ながら、まあ遊ぶためには輸入版を手に入れるしかないんですが、
うん、
もちろん日本語字幕はないと。
うんうん、
で、次がサイレントヒルダウンプアっていう、これもプレステ3360 Windows で出てまして、これね、2012年なんで、まあ4年後に出てるんですけど、
うん、
これも私全く見たことなくてですね、
うん、
シリーズ初のオープンワールドになっていると。はい、まあこの頃時代かなというね。
まあそうですね。
はい。感じはしますけども。で、最後が2013年に出たサイレントヒル、ブックオブメモリーズというのが、
うん、
プレイステーションビータで出ております。はい、もう、このあたりでね、もう普通の人が遊ぶものじゃなくなってますね、完全にね。
じゃあ最後のやつも海外だけですか？
いや、これ日本で出てんじゃないですかね。もう全然これ、どんな画面もあんまり覚えてないなもうこのあたりは完全に興味なくなってたんで、追っかけてもいなかったんですが、
うん、
まあということでね、これがシリーズ全部終わってるんですが、
はい。
まあやっぱりこう、初期メンバーというか、3ぐらいまでかな、がやっぱりこう、サイレントヒルと言われる世界観が味わえるのは3作目ぐらいかな、まで。
うん、
うん、 個人的には私2おすすめですね。
うん。
うん。まあ1も悪くないんですけど、やっぱり今見ると、だいぶこう、ちょっと画面が荒いかなと。うん。いう感じはするんですが。長谷川さん2はどうですか
?2 もやってんの見てました、ね。ちょっといじったかな。いや、でもなんか2は結構周りが買ってましたよ。
でしょうね。
うん。売れてるなーって思った。2
はもう、やっぱり売れてると思いますよ、うん。グラフィックも綺麗でしたからね。
うん。
あの当時。
そうそうそ
う。うん、やっぱプレセ2すげえなと思いました、あれ見て、
うん。うん。なんか手が筒みたいになってるキャラとか。
あ、いましたね。
そうそうそう。キャラもやっぱり、ほんと、佐々木さんも言ってましたけど、2は印象的なのが多かった
という。やっぱりその、ハードスペック上がったおかげでね、表現したいものがちゃんとできてる。
う
ん
ね、確かにそう。
ただね、うん、面白いのがね、細かく作り込んで、はっきりわかるようになったのに、1より何かわからないです。
うん、うん。
これデザインとしてね。クリーチャーデザインとして1よりわけのわからん生き物になってますから。
うん。
本当にこのサイレントヒル2のクリーチャーデザインはね、ちょっと見ていただきたい。
そうです、ね。
すんごいよくできてますよ。気持ち悪さで言うと、やっぱ他にないと思います、これは。
うん。
うん。いろんな気持ち悪い敵いますけど。
いや、なんかホラーって、うん。まあ、特に映画とかって、うん、やっぱこうアイコン的なキャラがね、うん、いるやつの方が人気になりますもん
ね。そうですね。やっぱこう、うん、映画で言うとね、ジェイソンとか、フレディとか。
ね、レザーフェイス
とか、ね。そうですね。そうそうそう。まあ、
日本だったら貞子とか。
そうですよね。
かや子とか、ね、いるとね、やっぱりそれだけじゃダメなんだけど、うん、やっぱこう人気のあるホラーって、こう両方あるなと、
ね。そうですね。
思いますね。
まあそういう意味では、サイレントヒルは、クリーチャーが渋滞してる。うん、もうどのクリーチャーもキャラ立ちすぎてる。
そうなんです。だからこう、うん、あんだけ個性的なんだけど、うん、全部まとめてサイレントヒルなんですよね。
そうですよね。
それがすごい贅沢だなと、
ね。だから、このゲーム以降、
うん、
サイレントヒル見たいって言われるんですよね。背景とか、
はい、
クリーチャーデザイン見たときに、
はい、
わ、これサイレントヒルっぽい。いうね、
うん、
形容詞が出てくるぐらい、
うん、
こう独特で個性的なんですよ、このゲームのデザインってね。
Days of Life with Games, Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートお願いします。
はい、ザクロの味ですけれども、はい、今まで3つのシナリオというか、
うん、
3つの流れをクリアしてって、
はい、
多分最後だろうと思われるルートに来まして、
うん、
まあ自信があるのはね、
うん、
今までと一緒なんですけど、でその後目覚めた後の動きがだいぶ変わってですね、ヒロインが、自分が立ち上がることをこう制するんですよね。まあ、ちょっと待ちなさい的な感じで、ね、
はいはいはい。
で、周りの様子見てると、
うん、
サイファイのスタッフの人たちが、ビルを沈めた的な話をしてるんですよ。計画的に沈めた。
人間がってこと？
そ
う。お
ー。爆薬か何か仕掛けて、なんで、こう自分らが生きてるかどうかっていうのを、
うん、
他のルートだとすごく頼りになる勝又が、頭を踏みつけて確かめに来たりとかね。最初のルートだと特にこう、気弱な街っていう女性が、銃振り回してたりとか。
あ、もう全然違うんですね、
全然違うんです。他のね、フロアの OL さんが助けを求めてやってくるのを、町と勝又が撃ち殺すとか。
ええー、すごい。なんかちょっとバイオレンスな感じ
で。そうなんですよ。
では
何してるのかっていうと、
うん、
このビルの3階って言ってたかなに、
うんうん、
まあすごく大きいダイヤがあると。
ほー、
うん、それを、まあ、窃盗するっていう話なんですよ。
面白い。
ダイヤモンドルートと呼ばれてるような。
面白いですね。なるほどね。ちょっとクライムものみたいになってる、
はい。そうです、そうです。
面白い。
今まで3つとももう全然違う。
わ、すごい。
まあ、人コアっていうにはまた違うんですけど。
いやいや、でも、一つのルートとしては全然ありですよ。
そうなんですよ。面白い。だから最後にボスが来るまでに、
うん、
まあ、逃げた自分たちを捕まえなきゃいけないぞみたいな話してるんですけど、そのボスって編集長の朝霧さん。
面白い、面白い。
なんですよね。
そのね、ルートクリアの順番ってランダムなんですよね。別に長谷川さんたまたま今回それが最後になっただけですか？
いや、わかりやすく出てくるんですよ。一つ目をクリアすると、二つ目のルートが出てくるんですよ。
じゃあ、今回のが後に出てきたっていうのはちゃんと作る側の意図通りなんですね、これ。
そうだと思います。
いや、絶対そうやと思います。その、最初にそれ出てきたら冷めるじゃないですか。やっぱホラーのところでやってるから。
確かに。
で、その上で、うん、 他のキャラクターがどんなキャラか分かった上で、
うん、そうそうそう。
その編集長が犯人だったりするとこは面白いわけですよね。
そうなんです。
ああ、面白い。
確かに。言われてみれば、3つのルートで、全員の紹介は済むんですよね、
うん。で、その全員が今度は違う立場で、
そうそう。
出てくるんですね。そうそうそうそう、ああ、面白い。
で、ずっと添え物でしかなかったヒロインとのバディーものみたいになるんですよ。
う
ん、
わあ、いいじゃないですか、すごい。一番面白そうや。ホラーじゃないけど。
うん、で、まあ、うん、このルートもクリアしてて、うんうん、すごく僕は面白いなと思うエンディングを迎えるんですけど、うん、まあもしかしたらこれ聞いてね、遊ぶ人もいるかもしれないので、
うん、
まあエンディングだけはちょっと秘密にしておきますけど、
うんうん、
なんで興味のある方はぜひ遊んでほしいなと思いますね。いやー、
面白いっすよ。
今の遊ぶ環境って、
うん
で、まあ実機でね、スーファミ本体で遊ぶって人そんないないと思うんですよ、
うん。
で、まあザクロの味の評価をちょっと下げてるそのシステム的に拙い部分っていうのは、はいはい、
うん、
レトロフリークでやると全然問題がなくなるというか、ね、どこでもセーブできちゃうので、
うん、
はい、ので
そうかそうか、
今遊ぶと、まあ純粋にお話楽しみやすいんじゃないかな、うん、と思いますね。
ちなみに、
はい、
今中古で買おうとするとどうなんでしょうか。
1000円から1500円ぐらい。
ああ、そんなもんですか。
はい。
全然お手頃ですね。
全然ありだと思いますよ。2000円はしてんのは見たことないですね。
探さなくても普通にある感じですか？
いや、まあ、ちょっとマイナー。
あ、やっぱそっか。
だとは
思います。いや、確かに私もあんまり中古屋で見たことないなと思って。
そうですね。うん。
でも、プレミアはついてないと。
そうですね。
いいですね。
大してついてないっていう。
いや、でもすごい。ただ、私ちょっと面白いなと思ったのが、
うん、
長谷川さん前、ツイッターでパッケージ写真上げてたでしょ？
はいはいはいはい。
あれが思ってたのと全然違った。
おー、そうですか。
すごく漫画チックじゃなかったですか？なんか。
ああ、そうですね。僕のイメージだと、
うん、
なんか、馬王来訪者の頃の荒木博彦感がある。
私はなんかあの、日野秀氏の漫画っぽいな。
ああ、わかりますわかります、
うん。いや、私はイメージしてたのは、
うん、
ファミコン探偵クラブのリアルタッチの方。
ああ、はい。
とか、
はいはい、
ああいう感じのイメージだったんですよ。
はい、はい。
長谷川さんがアップした写真見たら、かなり漫画チックだったんで、
うん、
あれと思って。
そうですね。
もうちょっとこうシリアスな感じかなと思ったんですよね。
確かにそうですね。うん、姉妹ソフトの月面のアルビスの方は、
うん、
もうちょっとこう、SF、ぽい。
いや、だってタイトルがそうでしょ、だって。
絵にしてあるんですけど。
うん。
まあ、でも僕は結構あのパッケージが逆に不気味でね。
なるほど。
あのパッケージとザクロの味っていうタイトルの、うん、噛み合わなさが気持ち悪い感じがして、こう、期待できそうだと思ってね、買ったとこあるんですけど。
でもあの、月面の方もタイトルといい、面白そうですや
ん。はい、実はね、月面のアルビスもやったんですけど、
うんうんうん、
まあ、言っちゃうとエイリアンなんですよ。
ああ、じゃあ完全に宇宙だからエイリアンなんや。
そうです。最初のルートは寄生生物編っていうので行くんですけど、
うん、
で、いろいろあるんですけど、僕は正直月面のアルビスよりはザクロの味の方が良かったですね。
まあ、この辺は好みですかね。
そうです。あのね、うん、単純に文体が僕に合わない。
あ、そうか。あるある。
情景描写がすごく多いんですよ、月面のアルビスは。で、ザクロの味はもうちょっと会話で進んでいくんで、うん、僕的にはちょっとそっちの方が読みやすいな。なるほど、なるほど。という。
ありますね。やっぱりテキストアドベンチャーって本当に大事ですよね、そこ。
うん、そう、そうなんだなって改めて思って、ただ、月面のアルビスって SF だから、
うん、
そういう意味では、そういう状況描写をしっかりしてる文体で作ってるんだと思いますし、うんうん、その分、一個の章がすごく短いんですね。なんで、十何章とか確かあるんですけど、
ほうほう、
だこまめに切れるんで、セーブポイントがいっぱいあるんですよ。
なるほどね。
うん。まあ、あの、こっちの方が好きっていう方の方がどうも多い。多いですね。
でも、あの、わかりやすくていいですよね。
はい。
明確にこう、ジャンル分けされてるから。
そうですね。どっちもイマジニアから出てるんですけど、やっぱり開発会社が違うので、
うん、
そこに差が出たんだなというのはあるけど、結構面白い試みだったと思うんですよね、当時としては。
う
ん、
そうですね。
その、ホラー系のアドベンチャーを2本いっぺんに同じ日に発売するって。
うん、でもなんか、それこそ本当に文庫本というかね、うん、そんな感じですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
うん。確かに、そういうイメージでやったんでしょうね。うん、
いや、いいです。はい、いや、良かったですよ。正直ね、テキストアドベンチャーの話だから、どうなるかなと思ったんですが、
うん、
すごくバリエーションに富んだルートがあって、はい、よくできてるなと思いましたね。
はい。
うん。
面白かったです。
ね。
うん、
じゃあ次回はまた新作ですね。
はい。別のものを遊んでいきます。
では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブ ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、うん、今回はサイレントヒルでした。
はい。まあ、今回でホラー最後っていうことで、
うん、
サイレントヒルのディレクターのね、富山さんのインタビューみたいのを見てたときに、うん、まあ、ホラーゲームに関することをお話しされてて、
う
ん、まあ、なるほどなと思ったことがあったので、
うんうん、
まあ、ホラーゲーム最後ということで、まあ、その話をちょっとしようかなと思うんですけど、はい、
うん、
ホラーゲームは、激辛カレーの店に似ているっていうお話してるんですよ。
ほう。
看板に、激辛カレーってこう上げてると、
なるほど。
お客さん来てくれるんだけど、
はいはい、
予想以上に辛いと、
うん、
辛すぎるって言い出すと、
なるほど
な。でこれホラーに当てはめると、
うんうん、
もうこの夏一番の怖さみたいなことで売り出すんだけど、本当に怖いと売れなくなる。
はあ、これはうまいこと言えてますね。
ですよね。
うん。
うん、そうなんですよ。だから。
わかる。うん。
激辛マニアとホラーマニアが似てるっていう話もされてて、まあ結局は追求しすぎていくとね、こっちが。
うん、うん。
もうしまいにはもう料理でも何でもないものになってしまうと。
わかる。
激辛のものっていうのは。で、ホラーっていうのもそれに似てて。
うん。
だからこう、続編を出していくことの難しさみたいなね。
なるほどね。そうか。それを求められるからね、どんどん怖いものね。
そうなんですよ。こう、求められるし、自分も怖くしてやるぞって気持ちで行くんだけど、ちょっとそこは怖くないようにした方がむしろこう、セールスとしては良くなるっていう。
なるほどな。面白いな。
面白いですよね。
面白い例えですね、それ。
ね、うん、ジャンルとしても面白いこう特徴だと思って、で、ただ、そこに対して、違う需要が生まれたっていう話をしていて、
うん、
それがゲーム実況。
ああ、なるほど、はい。
これもね、激辛に例えてたんですけど、
うん、
激辛カレーを食べるのが嫌な人、食べられない人、
なるほど。
っていうのはいるんだけど、激辛カレーを食べている人を見るのは面白いんだっていう。うん、
すごい、これもうまいこと言えてる。
ですよね。
うん、
その通りだと思うんですよね。うん、うんうん。なので、
うん、
ホラーゲームっていうのは、ゲーム実況が生まれたことによって、また需要が生まれたと。
確かに。
はい。
すごい。さすがの分析ですね。素晴らしいですね、
は
い。
うん。ゼロっていうね、ホラーシリーズ、今回は話してないですけど、うん、そのゼロを作っている方との対談でお話しされてるので、は
い、
やっぱ二人ともね、
面白い、
すごくホラーに対してね、いろいろ研究して、
そうですね。
らっしゃるんだなっていう感じでしたけど、うんうんうん、ね、今後ほんとホラー、としては本当にそうだなっていうね。
確かに怖いゲームやってる人の実況面白いですからね。
うん、面白いですね。
で、見てる方は、
うん。
一個画面挟んでるから。
そう。一歩後ろにいるからね。
そう。
いいんですよね。
やっぱそのホラーゲームの怖さって自分が操作してる怖さありますからね。
あります。あります。
うん、だから私映画とかもそうなんですよ。映画は見てるだけやから。
うん。
そんな怖くないんですよ。
うん、うん、うん。
ゲームの方がやっぱ怖いですね。
そうですね。やっぱ操作があるから。うんうん、なんかそういう話もすごくされてて、うん、
分かる分かる、
やっぱり、うん、ホラーゲームっていうのは敵を倒してしまうと怖さがなくなってしまうとか、
ね、
キャラクターがねキビキビ歩けてしまうと怖くないとかね、
う
ん、
そうです
ね、そういう話もされてたので、まあ、今回でホラー特集終わりですけど、
うん、
またホラーゲームの話はきっとするんで、
うん、そうですね、
そういう時にはそういう話も出るかなと思いますけどね。
いやー、さすがにそのホラーゲームというジャンルで、
うん、
第一線を走られた方は違いますね、
う
ん、やっぱりね、
そうですね、
うん、素晴らしいです、うん、ホラーゲーム特集は今回で最後ということで、うん、まあ、次回はですね、
うん、
ステージ120ということでまたお便り紹介やりまして、
はい、
その次121で、
うん、
ゲームの貸し借りの思い出、
はいはい、
というのをやろうと思ってます。ですのでただいま思い出募集中です、
はい、
子供の時に友達にゲームを貸したり借りたりしたとか、うん、そういう楽しい思い出、うん、悲しい思い出などありましたら教えてください。
はい、
ツイッ ターでハッシュタグ BB ブロスでつぶやいていただくか、もしくは DM、うん、また番組へのメールとか、うん、番組ブログのね、うん、右側にあるメールフォームなどで送っていただけるとね、はい、番組の中で紹介させていただきますので、私おすすめはですね、短い文章ならねツイッターでもいいんですけども、うん、ちょっと長くなりそうだなという方はですね、番組ブログの、ね、メールフォームおすすめです、
はい、
こちら ID とか、ね、メールアドレス入力しなくても、
うんうんうん、
そこピッとクリックするとですね、名前とタイトルと本文打つとこが出てくるだけなので、
はい、
ちょこちょこっと書いていただければね、はい、こちらで見ることできますので、
ね、
結構面白い思い出たくさんいただいてますので、
そうなん
です、紹介するのが非常に楽しみです、
ね、もちろんね、いつもコメントをくださる方からのコメントも嬉しいんですけれども、うんうんうん、こういうコメント募集すると、
うん、
まあ、今回の回で引っ掛けて言うと、こうサイレントリスナーの方が、
ね、はいはい、そうですね、
お便りくださったりして、はい、本当にちょっとしたことでもいいので、
そうですね、
はい、何かこういうことがあったとか、うん、よくあるのがね、貸したら返ってこないだけど、うん、
はいはい、
うん、借りたんだけど返しそびれてる人とかの話ももしあったら面白いかな、はい、あり
ます
ね、
まあ、あとはその貸し借りなんてしたことないっていう思い出でもいいです。
確かにそういう環境になかったよっていう ね、
はい、ね、どんなことでも構いませんので、
はい、
いただけたらなと思ってます、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。